皆さん、こんにちは。今日も和美先生とのトークになります。和美先生、ようこ
皆さん、こんにち
そ。
は。
よろしくお
こ
願
ん
いし
ばんは。お
ます。
はよう
こん
ござい
ばん
ます。
はですね。さあ、和美先生、今日は和美先生のこれ得意分野じゃないですか。ちょっと
そうですね。
副腎疲労につい
はい、
て語ってい
はい、
きたいと思うんですけど、
はい。
やっぱり一番感じやすいのって、朝からだるいとか、午後になってくるとイライラとか、あと夜眠れないとか、皆さん出方はそれぞれなんですけど、ただそれを皆さん結構ただ疲労感感じてるだけで、これまた過ごしちゃってる人が多いんですけど、実はもう副腎がもう全然働けなかったっていうような、いわゆる副腎疲労な方も多いと思うんですけど、この辺って和美先生、どんな患者さんとか経験ありますか？
そうですね、副腎疲労っていうと副腎が疲れてるって直接そういうふうに思われるんですけれども、その脳と、その副腎とのそのコミュニケーションがちょっとうまくいってなかったりとかっていうことが原因だったり、あとはそのステージもいろいろあってですね、最初の頃はとにかくちょっとから例えば体を無理しなきゃいけない状況とか、あといろんな精神的なこうプレッシャーとかで、そのストレスのホルモンがマックスでこう頑張って体が対応できるようにってするんですけど、ある時を境にそれがもういっぱいいっぱいになってしまって、もうどうしてもそういうちゃんとしたストレスホルモンっていうのが出せなくなるステージに落ちていって、そこからもう何をやっても体がもう言うこと聞かないっていうね、状況になっていくっていう、そのステージによってもまたちょっと違ってくると思うんですけれども、もう本当に体が言うこと聞かないってなると、かなり末期の症状っていうことになると思うので、とりあえず例えばもう昼も寝ないと体が持たないとか、あとは逆にその朝起きれない、でも夜はすごい目が冴えて元気になるとかっていう、そのね、ちょっとした違うパターンだったりとかっていうのは絶対見逃してほしくない、その、ね、何かしら、副腎が何か起こってるっていうサインって思って、注意していただきたいなって思うんですけれども、はい、さやさんはいかがですか？
そうですね。あとよくあるのが、もう年だから更年期かしらって言って、またごまかされる方も多いと思うんですけど、やっぱこれも、じゃあ血液検査でちょっとホルモン測ってみてよって言ったら、全然更年期じゃなかったっていう人も多くって。
なるほど。
でもこれ、じゃあそのまま頑張り続けたら、結局どんなリスクがあるんですかね？
そうで、頑張りすぎるともうとにかく頭は頑張りたいけど体が多分ついていけなくなる。で、そうすると一番最初まず犠牲になるのって消化の力だったりとか、そうご飯が食べれなくなる、もしくは過食してしまうとかっていう。そういうことが起こったり、あとは免疫力が落ちるっていう、風邪をひきやすいで、ひいて疲れてるし頑張らなきゃいけないのに免疫が落ちたから風邪なかなか治らなくて、やさらに余計しんどいとかっていう、そういう悪のループに落ちていったりとかっていうことになるわけですよね。で、消化とか免疫って、もちろん命をこう保つのには大切だけれども、例えば心臓を動かすとか、もっと直結するようなことにはつながっていないので、どうしてもそこが最初犠牲になりやすいかなというふうに思いますね。だけど気がついた時はもう本当になかなか元に戻す力が弱くなって、時間がかかるっていう、リカバリーするのが時間かかるっていうことになってしまうので、それこそ学校行ったり会社に行ったり、それから普段のその家事をやったりということが、まず今まで通りにできなくなるっていうね、そういうことになってしまうと思うから、自分の体なのに自分の体じゃないみたいな。一番そのこうフラストレーションがたまるっていうね、状況になると思います。
確かに。で、これって、大体そうなる方って、そこになるまで、まず気づかないからそこに陥っちゃうんですよね。
そうですね。
やっぱ忙しいとか、あと先日の患者様でも、やっぱり 自宅がもう作業工務店みたいな感じで、こうずっと仕事の環境にあるっていう方とかでしたら、それこそさっきのお仕事と家事っていうのも、もうずっと全部しないといけないみたいな状態になってくると、私がそこで、じゃあ、その中でもその自分の癒し時間っていうのはどこで作ってるんですかって聞くと、その方は答えれなかったんですね。ないかもしれませんという感じで。なので、きっとそういうことです。気づくと、副腎疲労まで陥ってたっていうケースがあると思うんですけど、これ、もし、では、なんかお腹がおかしいな、もしかしたら私これ頑張りすぎ、このパターンかもっていう方は、どうやったらとりあえずちょっとこう戻ってこれるんですかね。
まず自分で認めることですね、やりすぎてるっていう。
はい。
大体頑張りすぎる人って、もうちょっと無理ができるかなとか、
はい。
もうちょっとってなりがちだと思いますし、すごく責任感が強い方だったり、真面目な方だったり、あとは本当に責任のあるポジションにいる方だったり、ご家
い。
族の中心にいる方だったりって、いろいろ自分だけじゃ済まない、いろんな諸々を背負っていらっしゃ
はい、
る方
そう
が
です
いらっしゃ
ね。
ると思うんですけれども、そうだから自分で抱えないで、まず無理って認めること、無理してるって認めることで助けてもらえることがあるんだったら、助けてもらえそうな人に声をかけて、ちゃんとできないっていうことが言えるようになるっていうことはとっても大事だと思います。なかなか状況とかいろいろなことをね、考えるとやりにくいっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、意外
は
と言ってみると人ってコミュニケーション取って初めて、あ、そんな風に無理してたのねって
い。
分かることもあるから、そう、なんかとりあえず言ってみて全然いいと思うんですよ。無理だからちょっとここでは助けてくれないかなっていうことをね。
そうですね。
そこがまず第一歩だと思います。
確かに、もうなんか、これを食べろとか、この栄養素とか言う前に、まずは自分が無理してるっていうのを気づくっていうのが大事で、で、そこに対して必ず協力だったりとか、もうその自分の抱えてる荷物をちょっと下ろすっていうことが ま
そう
ず
では す
大事
ね。
ですよ
はい。
ね。
それがとても大事だと思います。
ですよね。あと私よく見るのが、とにかくその食べる時間も惜しんで作業やっちゃう方が多いと思うんですけど、もうそれこそその食べ物ってやっぱ体のエネルギーだからこそ、食べないで、例えば特に朝ごはん食べないで、もう仕事にもうその日一日始まっちゃうと、それ燃料どっから来てるのっていう話になってしまうので、やっぱちゃんと食べる時間作ってほしいなっていう風なの
そ
は
れは
私は
大
思っ
事
て
で
ます すね。
ね、本当に。だってガソリンない車走りませんもんね。
そうなんで す
それと一
よ。
緒ですよ、本当
ね、
に。
ガソリンないのにアクセルをって踏んじゃうっていうような、です
本
よ
当。
ね。で、
結
た
構
ま
なんかやっぱりそ
に、
の栄養素とか食べ物ってちょっとおざなりになりがちなんですけど、それこそもう本当に体がしんどいって思った時に、私何食べてたっけって、でいつ食べたっけ、どういう食べ方してるのかなとかっていうことをしっかりとちょっとね、見直していただきたいですね。
そうですよね。結構こちらのナチュロパスのクリニックだと、もう12時から1時はみんなご飯食べるので閉めますっていうクリニックもあったりする
そう
と
で
思
す
うんです
ね。
けど、
そうです
やっぱ
ね。
大事ですよね、それって。
そうですね。
自
例え
分
ば、
があね、
と、そう。で、例えば、あとは、メールを返す時間とか、ね、昔私も夜とかに返し、お返事したりとかってしてましたけれど、私、セミナーに、ナチュロパスのね、トレーニングをするセミナーに行った時に、ちゃんとあの一線をちゃんと引きなさいっていうふうに言われました。5時以降は仕事しない。で、一切メール見ないっていうふうに、ちゃんとね、メリハリをつけなさいって、じゃないと、自分が元気じゃないと患者さん見れなくなるでしょって。で、確かにそうだなって、本当に、
そうです
思
よ
ったこ
ね。
とを覚えています。
いや、思います、思います。なんか英語ではよく言われますけど、こう、自分のカップに、 水がちゃんと入ってないと、その水を他の人に与えることはできないよねっていうのがあると思いますけど、本当にこれって世界共通して言えることだと思っていて、
そう
ま
です
ずは
ね。
自分の健康状態気をつけてねっていうの
そ
が一
う、
番ですよ
そ
ね。
こはもうわがままになってもらっていいと思います。
そうですよね。で、その時間、仕事の時間とか家事の時間の時は、まあしっかりやって、でもちゃんとその分休む時間っていうのもしっかりと自分に与えてあげるっていうのが大事ですよ
そうで
ね。
すね。なんかリマインダーみたいなのをカレンダーにちょっとつけといて、例えば5分だけでも椅子から立ち上がってちょっとね、ストレッチしてみるとかっていうのをしてもいいと思いますし、
そうで
長
す
時間
ね。
休む必要がないけれど、そういうちょこちょこっとした休憩とかメリハリを作るのも大切だと思います。
そうですよね。いや、すごくいいと思います。ありがとうございます。まあ、本当にまずは、じゃあ、なんかだるいとかしんどいとか、とにかく頭ではもっと動きたいと思ってるのに、体がついてこないっていう方は、それ更年期とは限らないよっていうところで、そう
そう
じゃ
です
な
ね。
くって、もしかすると、もう本当にその副腎っていうところがいわゆる疲れているっていうような、また全然違った状況かもしれないっていうことです
そう
ね。
ですね。
いや、もう本当、皆さん自分を大事にしてくださいっ
本当
て
で
のは
す。
ね、人の
お
こ
願
と言
い
え
し
ま
たい
せん
で
け
す。
ど、私も
お
日
互い
々
に。
ね、日々自分が
無
自
理の
分でリ
ない
マ
よう
イン
に。
ダーをしないとですよね。
これはさやさんにも向
ああ、
けて。
本当ですよ。ズキュンときます。もう、でも、ここでちょっとあれですよ。暴露しますけど、私はこの副腎疲労になってるかっていう検査を自分でしたことがあるんですけど、子育ての真っ最中でやってみたら、完全に疲労してました。
そうだったんで
もう、
すね。コル
ぺっ
チ
ち
ゾ
ゃんこ
ール。
でした。
朝からずっとフ ラット
朝
な
か
状
ら
態だっ
ずった
んで
と
す。
フラットです。
それはきついですね。
もう完全にこの状態だったので、本当それを見た時にですね、ようやく私は、あ、自分頑張りすぎてたんだなって気づいたので、
なんかやっぱりそう具体的にこう目で見れるその検査っていうのはもしかするとご自身でリマインドするためには必要かもしれないですよ
そうで
ね。
す、そうです。特に頑張り屋さんとかは頑張れちゃうんで、ついやっちゃうんですけど、それをいざ見ると、自分の体ごめんってなりますね。
そう、本当に自分で大事にしてください。
本 当です
ね、
ね。いや、じゃあ今日もありがとうございま
あ
し
りがとうございま
た。
し
ま
た。
た次週は、次はあのテーマですよ。女性にとって油っていうのは敵なのかどうなの
味
かってい
方
うこ
な
と
の
につい
か
て、
ですね。
聞いてみたいと思います。風見先生、次回もよろしくお願
よ
い
ろ
しし
くお願いし
ます。
ます。また次回お会いいたします。